皆さんこんにちは。2月1日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。では早速今回も始めていきましょう。富田市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて市長、今週の日曜日2月4日は立春ということで、暦の上ではもう春になるんですよね。しかしまだまだ寒い日が続いています。風邪などひかれていませんか？体調はいかがですか？
おかげさまで元気いっぱいですけどね。
はい、よかったです。
前年12月暮れにね、まず1年の疲れが出るのかね、いろんな要件で東京なんか行ってくるとちょっと調子が悪くなるんですけど、はい、今年は全然大丈夫で、先日も T シャツにジャージという姿で、そのまま朝7時ぐらいにゴミ出しに行ったんですけど、
すごいですね。
ちょっと寒いなと、近所の方、私の姿見てちょっとびっくりしてましたけど大丈夫です。今非常に元気。ただまだまだ寒いですから、外へ出るのが億劫になるし、
そうですね、
あったかい格好をして寒さに負けないようにして外出してほしいと思いますね。
はい、
特に高齢の方は閉じこもってばかりいるとね、運動不足になって筋力が低下する、食欲が減ると、そしてそれが介護を受けなきゃいけない状態になったり、なんか認知症にも、ね、なりやすいということなんで、ぜひ頑張って外出してほしいですね。
そうですよね。私自身も寒いとどうしてもやっぱり外に出たくないなと思ってしまうんですが、高齢の方は特に意識をして外出をした方がいいんですね。
そうですね。前にもお話しましたけれども、蟹市も高齢者だけで住んでる単身の世帯ですね、それから、夫婦なんですけど、夫婦とももう65歳以上という高齢者のみの世帯というのが年々増えてまして、平成27年の国勢調査ですと、その前の22年ですから5年間で、高齢者の単身世帯が約1000人、1000世帯ですね、それから、65歳以上の夫婦の、高齢者のみの夫婦の世帯が約1500世帯ということで、全世帯の両方合わせると 20% ということで、すごい勢いで、増えてるんですね。ですから、ますます地域のつながりというか、近所付き合いというか、そういうのを積極的にね、していただいて、外出したりしてお付き合いするということが大切になってきますね。
本当にそう思われますね。ところで蟹市では支え合いの制度というものがありますよね。
そうですね。こういったもう平成27年ですから3年で近く 前になるんですけれども、こういう高齢者の方々がね、増えてくると、それを支え合うための仕組み作りということの一つで、高齢者の方が集まる宅老所とかね、サロンですね、ケーキ屋サロンなんて言ってますけども、そういうところの運営とか、ゴミ出しなどの生活支援サービス、それから見守りや安否確認ですね、そういった地域の事情に合った支え合い活動を広げてほしいということで、平成27年の7月に地域支え合い活動助成金制度っていうのを始めたんですね。高齢者の方が楽しみにされるようなサロン宅老所ですね、これは蟹市社会福祉協議会の支援する団体も含めると市内で100カ所ほどね、もう運営されるようになっているということですね。
そんなにも多くのサロンや宅老所、市内で行われているんですね。
そうなんですね。毎回毎回楽しみにされている方も多いんですけど、100カ所ということなんで、今ララを聞いていただいている方のね、近くの公民会集会所でも行われていることもあると思いますので、興味を持たれた方、あるいは今まで一度も行ったことないという方は、ぜひ高齢福祉課や社会福祉協議会に聞いていただいて、ぜひ一度ね、足を運んでいただくと楽しいと思います。
そうですね。さて市長、今お話に出た公民館といえばなんですが、4月から名称が変わるんですよね。
そうですね。
地区センターという名前になって、市民の皆さんにより使いやすい施設になるとお聞きしているんですが、具体的にはいかがでしょうか？
名前が変わったからすぐこう大きく変わるということじゃなくて、これは 公民館というのは、まあ、割と使う方が特定されて、利用があまり広がってないんですね、
はい、
一方で蟹市は各地区に立派な公民館が14カ所あって、
はい、
そういう 市町ってあんまり少ないんですね。普通は大きな中央公民館があって各地区は本当に小さいのが普通なんですけど、蟹市の場合は各地区にそもそも各地区の拠点になるようにということで作ってるんですけども、
はい、
それがあんまり使われてないということで、
あ、
社会教育委員の皆さんやね、市民の皆さんの声を聞いてどうしたらいいかって考えてきたんですね、
はい、
で今は公民館は社会教育法という法律に基づく施設で、社会教育障害学習の場という位置づけなんですね、
はい、
したがって制限がいろいろあって、
あ、
まあ、民間の企業がねこの地域で何か商売に結びつくような何か催しをしようとしてもダメですし、どうしても障害学習の場ですから障害学習をしようという人が中心になっちゃうんですね。
あ、そうですね、
だからそういう社会教育法という枠を取っ払って、
はい、
元々の公民館を施設公民館を14カ所作ってきた本来の目的である各地域の拠点としてね、
はい、
地域の課題を解決する場にもしようと、例えば今お話しているような高齢者の方が、楽しみに来るような、まあ、サロン的な利用をもっと多くしようとかね、
はい、
あるいは外国籍の多いところは国際的な方との交流をしようとか、 あるいは小さいお子さんをお持ちの方が多いところはそういう方をみんなで子どもたちをねと遊んであげる場所にしようとかね、
はい、
それぞれ各地域に公共的な団体ありますよね、福祉の関係や消防の関係や教育の関係、そういう方々がみんなでいろいろ知恵を出し合ってね、
はい、
それぞれの地域の課題を解決する場というふうで位置づけることで、もちろん障害学習も大事ですけどね、
はい、
もっともっと皆さんにそれぞれ地域で知恵を出して作っていただくという意味ですね。ですからぜひこれからですね、枠を取っ払ったんで地域で皆さんで利用してほしいと思いますね、
はい、そうなんですね。地域の課題というのはそれぞれあると思います。地域の皆さんのアイデアどう使うかによってその地区センターの特色が出てきそうですね。ぜひ今まで以上に活用していただきたいと思いました。
そうですね、特にその中ではどの地域も高齢者の方が、さっき言いますようにね、
はい、
一人暮らしの方とか高齢者だけの世帯増えてますので、そういった場になるといいと思いますけどね。一方で自分の家の近くのサロンとは行くんですけど、
はい、
遠いところってのはなかなかね行きにくいということもありますよね。
そうですよね、やはり自分が住んでいるところにあるサロンへ行くものだと思いがちですよね、
うんうんうん、そうなんですね、もうちょっとね、幅広く交流をするとまたね、
はい、
よその地域の人の話ってのはまた全然違うと思うんですよね、
。
そういうことも積極的にしてもらうといいということですが、それで昨年の11月からですね、蟹市内にお住まいの方、おおむね60歳以上、
はい、
ということで、まあ、これはもう、バクッとしてていいと思うんですけど、
はい、
そういう方なら誰でも参加できますよというサロン蟹川というのが始まったんですね、
はい、
これは月に1回坂戸にある蟹川園で県友連合会の皆さんが主催して行ってくれてるんですけど、
はい、
お一人暮らしの方とかね閉じこもりの方に、まあ、蟹市中からね月に1回集まってもらって楽しくワイワイガヤガヤやりながら健康でいようねという、
はい、
そういう目的で始めていただいたんですね。
蟹市中どなたでも参加できるサロン蟹川ということですので、はい、つまり住んでいる地域などは関係なく参加できるということなんですね。
そうですね、実際に片平下江戸あるいは今あたりとね、
はい、
まあ、いろんなところからね来ていらっしゃるんですね、で私も最初の時に一度お邪魔したんですけど、
はい、
グループごとに座ってね歌を歌ったりゲームをしたり雑談したり、その時はゲストで若い方がギターを持って参加されてて、なんかいいですよね、高齢者の方集まるんだけどゲストに若い人が来るって、ね、
はい、
で最初のうちはやっぱりちょっとね堅苦しいような雰囲気もあったんですけど、だんだん話が盛り上がってね、同じグループの中で話したり、
はい、
違うグループへ移ったりね、研究会の方もいろいろ工夫してくださってリラックスして楽しいひとときを過ごされたようですよ。
とっても気楽に参加できる場なんですね。 住んでいる地区だけで過ごしていたら会えなかった人とも話ができて知り合いになれるというのはいいですね。交友の幅が広がる、そんな楽しみが増えますよね。
そうですね、12月のね、
はい、
サロンではカニ司会が作成されたあの高齢者用のカルタっていうのがあってね、そのカルタが結構医師会長の熊谷先生からもね、私もプレゼントしてもらって見させていただいてるんですけど、とても内容面白くてね、
あら、
例えば手ですね、手、
はい、
で手先の運動ボケ防止とかね、
あ、分かりやすい、
色気も少しは残しとけとかね、
色気もある、
そうそう地位を引きずるな、まあ昔社長だったからみたいなね、まあそうじゃないよとかね、癖者は自分を疑えと、まず大年を取ると疑い深くなるんで、はい、大体自分がなくしてるんじゃないかとかね、年配の方は多分あなるほどと、
はい、
身に覚えがあったりしてね、思わず失笑してしまうんじゃないかという大変楽しいカルタなんですけど、最初は皆さんねちょっと遠慮がちだったんですが、だんだん笑い声が大きくなってね、楽しくね撮っていたようですよ。
そうですね、今実は目の前に実物をご用意いただいてるんですが、先ほどの地位を引きずるなというカルタ、うんうん、アドバイスもついてるんですね、定年すぎれば皆平等、上も下もありませんなんてアドバイス付きのカルタになっていて、またこのカルタ一つで話題がすごく広がりそうですね。
そうですね、
はい、これを通して相手との距離ぐっと縮まりそうに思います。
そうなんです、私はこれ面白いんで、本当は各地区でね、このカルタをやって、各地区代表がねどこかで決勝戦みたいなね、
白熱の戦いを、
そうそうそう、そんな風になるととても面白いじゃないかとね、思うんですけどね、はい、でやっぱり女性なんかはね、
はい、
最初は遠慮してたけども、知らない方と気軽に楽しくお話ができるのがいいってねおっしゃってましたし、
はい、
93歳の男性の方もいらっしゃってね、もう全然93とはとても思えないお元気さで、皆さんと話をしたりゲームをしたりね、されてるんですよ、
はい、
とっても素晴らしいと思いますね、はい、
やはり若々しくいられる、そんな場所かもしれませんね。まず皆さんお元気でサロンに出てこられることが素晴らしいと思うんですが、会話をしたりすることで頭も使いますし、いいですよね。他のもっとお若い参加者も元気をもらえそうです。
こうにしてね、奥さんを亡くされたりとか、あるいはご主人を亡くされてちょっと寂しい思いをされている方ね、こんなところで、いろんな方と出会って、ひょっとしたら新しい出会いが
あ
って、
はい、
久しぶりにさんにときめいていただいて、カップルになったりとかね、
あ、いいですね。
若い方の婚活って流行ってますけど、
はい、
まあ、そこまで婚活なんて、
はい、
焦らなくても、まあ、高齢者ですからね気楽に結果としてそれがなんかね、カップル誕生になってたなんていうことが起きるとね、とても楽しいと思いますよね。
そんな夢もありますね。
参加費は100円ということなんで、
はい、
本当にお茶代にもならないぐらい安いですし、
はい、
福寿園と長坂のふれあいセンターからバスが出てます。新年度の予定は広報課に3月号にお知らせが出るそうですので、ぜひご覧になって後ずさりせずに遠慮なく、
はい、
行ってみると本当に楽しいと分かりますので、
遠
慮なく参加してほしいと思いますね。
さて次回のサロンカニ川は2月26日月曜日の開催ということです。ご参加なりたい方は前日までに高齢福祉課に電話で申し込むか、窓口で申し込みをお願いいたします。
カニ川に来ていただければね、将棋をやってる方たくさん見えますので、
はい、
それもできますし、ビリヤードもありますし、またお風呂も入れるんですね。
そうなんですね。
一日ゆっくりとしていただけるといいと思いますね。なんか新しい魅力的な企画も考えているということなんで、
はい、
ぜひ楽しみにして参加いただきたいと思います。それから、まあ、出かけるときには暖かい格好って言いましたけど、もう一つできるだけ明るい服装でね行ってほしいんですね、
はい、
交通事故防止にもなりますし、
はい、
やっぱり明るい服装、若々しい服装をしてると気分も若返ってね、街も明るくなるんですね、
はい、
私30代の時にアメリカで暮らしてたんですけど、その街がニューヨークの隣の街なんだよね、でそこを歩いてるととっても華やかな服装の方、華やかな髪型の方、
はい、
で 顔を見ると、うん、かなり高齢の方がね、男性も女性もみんなそう言って聞いたんですよ。どうしてそういう、まあ、ちょっと派手な格好してるんですかって聞いたら、
はい、
ニューヨークの隣の町なんで、昼間は若い人が男性も女性もみんなニューヨークで働きに行ってしまって、残ってるのは年寄りだけと。そうすると自分たちが若々しい格好して明るい格好してると、うん、町全体が若々しくて明るい感じになるから、みんなでそうしようってやってるんですよって言われて、とってもいいことだなって思った経験、今思い出したんですけど、ぜひね、カニの高齢者の皆さんも恥ずかしがらずに、
はい、
どんどん華やかな格好してね、
はい、
サロンカニ川行くと、なんかすごい皆さん華やかな格好で、ね、
はい、
元気になるね、それだけで、
はい、
そんな風になってもらうととてもいいと思いますね。
おしゃれを楽しむなんていうのもいいかもしれませんね、
は
い、
今まで大変ね、人生苦労されてきた方も多いと思いますし、はい、今100歳人間100歳なんてね、昔は50年って言われたのがそんな風になってます、
はい、
ですから、今まで頑張ってこられた自分へのご褒美で高齢期になった時こそね、今まで以上に楽しむ、
はい、
幸せに暮らすというのがご褒美、自分へのご褒美になると思いますので、高齢者だってというかね、高齢者だからこそ楽しまなくちゃと、これからの時間を楽しく暮らさなくちゃという気持ちでね、いてほしい。その一歩としてサロン、あるいはサロン、蟹川へねお出かけしていただきたいと思いますね。
そうですね、ぜひこれをきっかけに積極的にお出かけをしていただいて、生き生きと毎日笑顔で蟹市での暮らしを楽しんでいただきたいと思います。富田市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は高齢者だって楽しまなくっちゃと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田茂恵でした。